様を大きくして永遠の命を与えられているけど、命を外に表していくことをしない、身がない。確かに昔もそういう人々いたでしょう。ですがパウロは次のように書いたのです。テモテ第2の手紙の3章3章の5節、381ページになります。3章の5節、経験の形していてもその秩序を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。結局そういう人々もいっぱいいたでしょう。多くの人々の足りないところでしょうか。中身よりも器を大切にしている、紅葉よりも神を大切にしている。多くのクリスト者は熱心であればそれで良いと認め、それが自分の力であるかどうかを見分けないでやるのです。けども自分の力に頼ってやることは主は受け入れられます。外なる人だけを見ています。けど私たちは器の中に入っているナルトの匂いをたっ飛びたいものです。器そのものは隠れ、ただ内なる主のみが表されていきたいものです。パウロは当地の信ずる者のために夜昼祈ったのです。信ずる者とは、まあ、一つの器、まあ、聖書は 土の器と言っているんです。大したもんじゃない、単なる器にすぎない。内なる人は大切です。内なる人とはイエス様ご自身です。まあ、生まれながらの賜物、生まれながらの能力はイエス様の支配のもとになければ用いられません。役に立たないものです。まず砕かることが大切です。我々自身は消えてなくなってもいい、ただイエス様が現れていくことができればありがたい、そういう心構えを持つことこそが大切です。御霊は休みなく私たちに働きかけておられます。我々を用いて私たちが地下に死に切り砕かれ切り、ただ主の見境のためにのみ主の道具として用いられるように導いておられます。まあ、外なる人は破れなければならない、殻は砕かれなければならない。なぜなら死なくして身を結ぶことがなく、霊的破産なくして祝福をもたらすことはできないからです。まあ、これを深く主に教えられて知りたいものなのではないでしょうか。少し、まあ、困難が来ると、まあ不平を言い、つぶやきがで同志になってしまうなのではないでしょうか。主なる神は我々のうちに御子愛を定められてから、我々のうちで一つの目的を持って働き続けておられます。それは器の中にある永遠の命が、うちなる人が自由に外に表されていくために、外なる人が壊されていくことです。 まあ、土の器の中に持っている宝が外に表されていけなければならない。ですが今日が差し迫って必要なのは器じゃない。外にあふれ流れていく主の命です。またこの世が求めているものは器ではない主の光です。コリント第2の手紙4章の6節ですか。319ページ次のように書かれています。4章の9節です。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですと。コリント第2の手紙、何？あ、そう、ごめんなさい、9節で言ったの6節。もう一回読みます。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。まあ、これは初代教会の喜びの証でした。けど外なる人に死に、内なる人に生きることは、結局悩みを通してのみできるのです。もし私たちが本当に主に仕え、他の人に祝福をもたらそうと願うなら、自我の命を捨てなければならない。結局自分の思いではなく御心だけがなるように。まあ、これを言い表すためにイエス様はマタイでの知性に次のように言われたのです。知性の三章八節です。三章八節と三章九節です。中七ページです。中地が追って私についてこないものは、私にふさわしいものではありません。救われないと書いてないんです。ただ身を結べない、持ち上がらないことだけです。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものにします。決して損しません。多くの主の救いに預かった人々が、まあ、自分に対する主の御心は何であるかをしていないことは悲劇です。私たちは主の我々に対する目的を知るべきものです。我々の心の目が主の目的に開かるなら、今までのいろんな問題、また悩み、苦しみは私たちのうちに、また私たちを通してうちに住めたもうイエス様が現れるためであったことが分かるようになります。我々の過去に起こった出来事で無駄は一つもありません。主は必ず最善の道を歩ませてくださいます。どんなに苦しい時も、また先が見えなく苦しかった時も、主はそのような時にも最善を成していてくださったのです。まあ、これらの全てのことはただ一つ、イエス様は栄え、私が衰えるためになされてきました。まあ、イエス様の霊が、御霊が我々のうちに自由を得るために、外のある人が砕からなければならない。主はこの目的を目指して導いてくださいます。その導きはもちろん人によって全く違います。ある人は早く、ある人には遅く、 主は働かれます。まあ大体の場合、自分がゼロとなり、自分のうちに主を主支配者とするには時間がかかります。心のうちに主の支配を妨げるものを持っていますので、主は前へ導くことができません。また主に捧げていないものを持っておられるならば、それを主に捧げましょう。イエス様、あなたのために、まあ、兄弟姉妹のために、まだあなたをまだ知らない人々のために、私は全てをあなたに捧げます。あなたが私のうちに、私を通して外に現れることができるように、私自身のあなたに全てをお捧げいたしますと言いたいものなのではないでしょうか。まあ、今までに自分自身に恐れをいただいたことがあるなのでしょうか。いくら救われたとしても、どんな悪いことでもできる可能性を持っているということに気づいたことがあるなのでしょうか。まあ、いわゆる巨人ゴリアテのような自我が自分の前に立ちふさがり、どうしてもそれに勝つことができず、まあ、パウロのように、ロマ書7章24節ですけど、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくるのでしょうかと叫んだことがあるなのでしょうか。まあ、イエス様は勝利の秘訣として前に読みましたように、次のようにはっきり言われたのです。自分の命を愛する者はそれをしない、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのですと。まあ、自己否定は自分の権利を捧げることです。自分により頼まないことです。私の心ではなく、あなたの御心をなしてください。これが、まあ、主の生涯の変わらなかった態度でした。ですから、イエス様から恵みの流れが、命の泉が人々に分け与えられていたのです。自分の考え、自分の感じ、自分の意思、すべて主の支配のもとに置かれるとき、我々の内からも命の泉が湧き出てくるはずです。我々の生まれながらの考え、感情、意思は霊的ではありません。そういうふうに見えるかもしれないけど違います。これを御霊の支配に委ねるとき、初めてそれは御心にかなうものとなり、まあ、用いられるようになります。自分自らの考え、感情、意思を自分から主に捧げなければ、我々の内から主の命は流れ出ないでしょう。まあ、大勢の人が一緒にする決心ではなく、一人一人が決心しなければならない。主よ、私は自らに絶望しています、自ら何にもすることができません、どうか私を通してご自身の御心をなさしめてくださいと言えば、必ず祝福されます。アブラハムはこの態度を取ったから、まあ、信仰の父と呼ばれ、神の友と呼ばれるようになったのです。彼は全てを捧げました、イーサクまで。けども彼はイーサクを捧げる前に、自分勝手に作ったこともイシマエルを捧げなければならなかったのです。まあ、多くの救いに預かった者は反対のことをしています。イシマエルを捧げようとせず、 イサクだけを捧げます。自らの肉の力